先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、そんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は東洋電機株式会社代表取締役社長執行役員松尾翔光さんにお聞きします。世の中の常識を変えてしまうような技術と価値観で、さまざまな分野に常に大きなインパクトを与え続けているのが東洋電機です。国内でトップシェアを誇るエレベーター用センサーをはじめとする機器事業、生産設備やプラントなどを制御管理するエンジニアリング事業、長い歴史を誇る変圧器事業、この3つの事業を柱とする産業用電気制御機器メーカーとして幅広く展開、ロボットとの共生、脱炭素社会の実現、 5G の次を目指す国家戦略への参加など、未来を見つめる東洋電機グループが描くこの先の世界とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東洋電機株式会社代表取締役社長執行役員松尾翔光さんにお聞きします。松尾社長、よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
今ご紹介で3つの柱をご紹介させていただきました。はい、簡単にご紹介いただけますか。
はい、東洋電機は3つの事業をしておりまして、はい、まあ、3つの事業でいうよりも分野みたいな形でお話をさせていただければなと。はい、東洋電機はエネルギーの分野、そして産業 FA 分野、社会インフラ分野という形の分野に3つの事業を手掛けているという形になっております。はい、で、まあ、エネルギーといえば、私どもでいきますと、まあ、エネルギーの変換をうまくやろうという製品であったり、はい、また産業の FA 分野というところですと、無人搬送台車 AGV などの自動通信であったり、赤外線を用いた情報の伝送装置を手掛けております。また、うん、宅配便のものをですね、トラックで運びまして、そこで配送センターに届くと思うんですけども、うん、そこの荷物の配送の仕分けをやる仕事、搬送システムなども手掛けております。はい、であと最後ですけども、社会インフラにおいてはですね、日頃皆さんが生活されている中で出されるゴミを燃やす、ゴミの焼却場での焼却施設のそのモーターなどがあるんですけども、うん、はい、そういったところの制御であったり、あと上下水道のポンプの制御をするための配電盤、制御盤、鉄道の信号、映像の伝送装置などを手掛けているという、この3つの分野を手掛けさせていただいているというところでございます。
うん、直接ね、我々消費者が買うという製品は、はい、まあ、ほぼなくて、したがって我々は直接買わないから関係ないのかと言ったら、いや、そんなことないんです。はい、我々の生活をいろんなところで隠れて縁の下の力持ちで支えてくださっているという中で、エレベーター用センサーっていうのは分かりやすいかなと思うんですが、
はい、エレベーター日頃ご利用いただいていると思うんですけども、はい、エレベーター入るときと出るとき、今自動で扉が開いたり閉じたりすると思うんですけども、うん、扉に人が挟まれるっていう事故が昔あったんですね。はいはい、でそれを挟まれないようにするための安全センサーということで、扉の中にですね、上から下まで2メートルぐらいの赤外線、うん、光のセンサー、エリアを作りまして、うん、そこの光のエリアの中に手が接触したら扉が開くというような形で、うん、扉に挟まれない体を守るというセンサーを国内そして海外でも製造販売をさせていただいております。
実は目に見えませんが、はい、扉と扉の間には LED の光のシャワーが流れてて、
シャワーが入ってます。はい、
そこが遮断される、人が通って遮断されると扉が開くと、はい、ということで、まあ、我々の生活を本当に下支えしてくださっているという東洋電機でございますが、はい、戦後すぐに配電盤、制御盤、変圧器などの製造を手掛けられまして、はい、光電スイッチなど業界に先駆けた製品を開発されました。技術力で幅広い分野に、さらに海外にも事業展開されています。その原動力を教えてください。
はい、原動力はまずは一番の大前提はですね、戦後、私の祖父になるのですが、創業者が 掲げた会社の社税が基礎になっているのかなと、まあ、社税が5項目あるんですけども、うん、働きがいある職場を作ろう、そして心身ともに健康で励もう、自己啓発に努めよう、法恩感謝の念をもと、自分の城は自分で築こうというこの社税のもとですね、
はい、
仕事を社員の方たちがしていくとしていってもらってるんですが、やはりお客様、仕入れ先様に恵まれてまして、でそのお客様、仕入れ先様に育てられて、期待を込めて声をかけていただいた仕事をですね、うちの社員がしっかりとこなして、ご期待に応えられたということが大きいところなのかなと思っております。
はい、
でまたもう一つですけども、はい、私ども創業しても75年以上経つんですが、特定の会社さんの親会社さんっていうんですかね、グループに入らず自主独立で運営をさせていただいたということで、しがらみなくですね、時代の変化に対応できる柔軟な考えが、また行動ができたっていうところも大きかったのかなと、まあその時にやろうと思ってやって、あ、ダメだなと思ったらやめるという、その潔さなのか動きの良さっていうのも挑戦することが容易だったのかなとは思ってます。
そうですか、
はい、
柔軟に時代に対応という、ね、はい、解説もありましたが、 5G をはるかにしのぐ次世代通信を目指す国家戦略に参加する一方で、
はい、
職人の熟練の技術や勘を習得するロボットの開発も目指されているということで、はい、まあ、非常にこれ大きな壁だと思うんですが。
大きいですね。
どうなんでしょう。
ね、次世代をの通信という、まあ、5G っていうところですね、これ国家戦略的なところで私どもも参画をさせていただいておりまして、やはり今後大容量の通信、等が出てきて生活もかなり変わってくるのかなと思います。はい、まあ、そういった大きな社会変革の中に私どもも仕事をしていかなきゃいけないなとは思ってます。またそうは言っても最先端の仕事の他にですね、やはり今基礎を固めてきた人間の手による、まあ、職人による熟練した技術、これも生かしていかなきゃいけないということで、やはり今お話あったようにこの2つを両立しながらいくっていうのは大きな壁はあるのかなと。じゃあその大きな壁何って言ったら、私は壁を越えるためにですね、3つやっていかなきゃいけないのかなと思っております。はい、まあ、一つが当社においてですけども、技術の見える化、そしてその承継と、あと社会の協業体制を引いていこうと、もう一つは挑戦する姿勢とその姿勢を評価する人材の育成、最後が次世代を次の会社を導く体制作りというこの3つをですね、しっかりとやっていけば今お話しあった大きな壁を乗り越えられるんじゃないのかなと思ってます。
職人さんのこれどの分野にも言えることなんでしょうが、はい、わずかな指先の感覚であったり、その脳の感覚、はい、これを見える化するってとんでもなく大変なことですよね。
まあ多分難しいでしょうね。
でもそこに挑戦されると
しないと、ね、その職人さんの技術が活かせませんし、その人だけの属人的なものになってしまうと、私どもだけじゃなくそれを使われているお客様とか社会の方にも、まあ、供給責任もありますので、それをいかに目に見えるようにして、継承できるかっていうのが、これから私どもだけじゃなく社会の中でも必要なのかなとは思ってます。
さあ、東洋電機未来への展望です。次世代通信、ロボットなど攻める技術に対して、脱炭素社会に向けてエネルギーインフラを支えて守るという面も終わりだと思います。はい、今後の展望を聞かせてください。
はい、当社はですね、もう75年以上比較的安定した経営状態でここまで来させていただいております。ただですね、安定というのは逆に停滞というところも兼ねてるかなということで、はい、社内の中もやはり一生懸命社員さん頑張ってくれてるんですけども、過度に変化や挑戦を恐れる社内風土になってきてしまっているのかなというのをちょっと危惧してます。でまた昨今の外部環境の変化にですね、対応できるためにはやはり自らの内部環境を変えていくことが必要だと思っております。でそのためにですね、内部環境を変えるためにはやはり新たな事業創出と社員個人の成長を目指さなきゃいけないなと、社員の成長なくして、結果として会社の成長はないと思ってます。
はい、
今取り組んでいるのが、まあ、SDGs を取り入れた事業創出を目指そうとしております。 まあ、SDGs17 のゴール目標のから中からですね、当社で7つ重点的に取り組むものを選び出しまして、その7つに対して東洋電機としての行動宣言、そして具体的にその7つの行動の取り組みというものを策定をしまして、社員の方にも東洋電機が将来に取り組むべき、あるべき姿のこの7つの目標に向かってですね、ぜひ頭の中、そして自分の行動の方のに落とし込みをしてもらっていきたいなと、まあ、自分たちがこうやって仕事できるのは環境があり、社会があり、そして、通常の事業ができるというところをうまく共有しながらですね、新たなステージの方に仕事を、また社員の成長を持っていきたいなと思ってます、
はい、では最後に松尾社長、ご自身のですね、はい、座右の銘
ですね、
はい、教えてください。
聞かれたらやはり夢と希望と思いやりというこの3つの言葉をですね、自分の中で大事にしてますし、はい、逆によく笑い話ですけど、私のカバンいろんな荷物入ってて重いんですけど、重い荷物を持ってくださった時、なんでこんなにカバンが重いのって聞かれたら、私のカバンの中には夢と希望と思いやりが入ってるって言うんですけど、はい、やはり夢と希望はね、必ず持ってなきゃいけないし、前に進むためには上を向いて進むためには必要だと、で思いやりっていうのは自分だけで、仕事はできません。周りの方へのがいかに楽に楽しく仕事をできるかということも意識しながらやっていかないと、共存共栄で、豊かになれないと思ってますので、この夢と希望と思いやりというものを持って、今後も社員と一緒に社会の中で認められる、また貢献できる会社を目指していきたいなと思ってます。
はい、わかりました。松尾社長、この先もずっと重いカバンで頑張ってください。
はい、ありがとうございます、はい、もっと重くします、
はい今日はですね、東洋電機株式会社代表取締役社長執行役員松尾翔光さんでした。松尾社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。